今日おたけさんがね、
はい、
遅い夏休みなんですよ、
ええ、
それでねなんかいや都内のどこかにはいるらしいんですけど、ああなんでスタジオ大場今日は私、うん、小島恵子と武田佐哲さんです、
はいはい、なんかいつもの感じで入らないんですね。
え
今日何月何日みたいな、
あそれで入んないといけなかった、ええ、あ皆さん今日10月4日ですよ、いやいや火曜日、
うん、はい、
ね、そうなんです。砂山慶太郎さんもさ、
うん、
そうなんです、
ね、
遅めの夏休みということ
で、こちらも、はい、砂山さんのポジションに鈴木純子アナウンサー、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
だからスタジオの中今日はね、
はい、
鈴木さんと、はい、佐哲さんと私でお送りしてるんですよ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おたけさんいないのっていう方もね、ちょっと今週はずっといないんですよね。
そうですね、
そうだから、うん、ちょっと最後まで我慢して聞いてください。
砂山さんもお休みですけど ね、 ね
な何してんだろうね。
僕大江戸線で来るんですけどね、
うん、
大門浜松町駅、
うん、
トイレに行くと砂山さんの声流れるんですよね。
そうなんです。
ええ、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です
そうなんだ。
でなんか歩きスマホはやめましょう、
歩きスマホをやめましょうと、あとなんかリュックは前に背負いましょうみたいなことを、
うんうん、
うるせえってか分かってるよっていうようなことを言うから僕いつか砂山さんがその歩きスマホしてるところと、あのリュックを後ろに背負ってるところを見てやりたいなっていうふうに思って、でも多分砂山さんも砂山さんなりにプレッシャー感じてると思いますよ。だって、ま
あそうだよね、
あの方が何線で通勤してるか知りませんけど、
そこは名乗ってるの。どうも文化放送の砂山
です。ものすごい名乗りますよ。
あそう名乗ってる、ね、
文化放送砂山慶太郎ですって言って、
うん、で名乗った上でみんなに注意してるの。
そうですよ。
それすごいプレッシャーじゃない。
ねえだからよくそれを彼自身背負えるなっていう。
そうだね、もう普段からずっと前に背負って歩くね、もうそしたら、ね、
そうですよ ね、
普通 ね、
ねだから どこまであの人はそのバッグを前に背負ってるのかな改札出るぐらいの時はさすがにもう後ろに、
ね、駅を離れる時 は、
駅を離れる時は
かわいそうに背中にはね、そのいろんな世間の目を背負いながら。
そうですよね、
かわいそう。じゃあ今ちょっとあれかな、うん、もしかしたらご家族でどっか行ったりしてるかもね。
そうですね、その、うん、砂山さんのアナウンスと砂山さん本人がリンクする瞬間もあるわけじゃないですか、
うん、駅でね、
駅でそれをもうぜひ見てみたいなと思って、
うん、そうだね、でその時にリックを前に背負ってても面白いし、
面白いし
後ろに背負ってても問題だ し、
面白いし、
かわいそうにね、手下げで歩くしかない ね、
だそれは多分砂山さんご本人がやりたいっていうよりも多分いろんな
業務命令 で、
業務命令でお前、ね、大江戸線のアナウンスやってくれっていうふうに言われてやってるでしょうからね。
僕ですかって。
すごい多分日々緊張感持って、あの、
ね、
大江戸線使ってんじゃないかなと思って。
いつまで流れるんだろうね。
結構流れてますよね。僕1年ぐらい流れてるような気がしますけどね。
あの電車のさ、駅のさ、すごいあの細かくないアナウンスが全部足を投げ出すのをやめましょうとかさ。
そうですね。
なんかこうすごい世話焼きのお母さんみたいなアナウンスが多いよね。
うん、結構その、あの駅のホーム内でのアナウンスがずっと連呼されるっていうのは、
うん、
あんまりこう外国と単純に比べるのもあれですけど、やっぱり日本はすごく音がうるさいって、結構海外生活長い方がこう日本に来ると、
うん、
この公共交通機関の音の多さっていうのにぐっとなんか多いなっていう感じがするっていうふうによく聞きますよね。
あのね、公共交通機関っていうか、前もちょっと言ったかもしれないけど、日本は街中であまりにも多くの機械が喋ってる、なんかもう駅に行けば駅のなんか今みたいに砂山さんに話しかけられるし、ナレーションで、うん、で券売機も喋るじゃない。
はい、
でなんかさ、街中歩いてるとあっちこっちからなんかあのね、あの甲高いなんかこう、うん、女の人の声でいろいろこうセールスのナレーションが流れてたりとかさ、音が置いてタクシー乗るとまたもう目の前でいきなりなんか広告始まるしさ、うん、
はいはいはい、
機械がこんなに喋ってる街って他にあるかしらって思う、う
ん、なんかどなたかの中島義光さんだったかな、
うん、
音付け社会っていうようなタイトルの本があったと思うんですけど、で、まあ、本当にその日本社会はもう 音まみれになってるっていう、
なんかあれってさ、こう親切なようで、うん、言っといたからな、
分
かった
、まあそうですよね、
分かったよな、言っといたからなって感じするよね、
うん、そうですね、だからそういうこう、うんうん、先に言っときましたからなっていう感じのが多いですよね。
ありますよね、なんかそうそうしたらそれあなたが聞いてなかったってことですからね、うん、っていうなんかこう、そういう圧を感じるんですけど、うん、
最近このライブなんかが終わった後に、まあ、規制退場するっていう、まあ、アナウンスが入るんですけど、
あ会場から
会場から、まあ、それは多分コロナ禍で強まったことでもあってそれはいいと思うんですけど、
うん、
その規制退場するというその申し出の速さですよね、
うん、
そのライブが終わってこう客電がついた瞬間にもう、はい規制退場しますっていう風にこの係の人が出てくるから、
うんうん、
この余韻というものは我々には 与えられないんだろうかっていうことをよく思うんですけどね。
動き出す前にね、までも
そこは、まあ、そう、ある程度時間空けちゃうと、まあ、動き出しちゃうからってこともあるんでしょうけど、なんかその音の大きさというかね、そういうものがありとあらゆるところにあるっていうのは結構ストレスになることになりますよね。
そうなのよ、なんか親切なんだけど、うん、全部言われるとだんだん思考停止になってくるからね、
うん、
こう人生ベルトコンベヤーに乗せられている感じも、前も話したけど空港に降り立った時も、はいはい、今ちょっと緩くなってるかもしれないけど、当時は今年の前半とかはね、もう5メートルおきに人が立って、こちらでございます、はいはい、いや分かるよ5メートルおきに立ってるし、他に脇道もないからこの道行かなくちゃいけないの分かってるよと思っても、うん、こちらにお進みください、こちらにお進みくださいってこう人力でね言ってくださって、ありがたいんですけれども、なぜこんなに人員を配置してこんなに細かく次のその所作をね、うん、予告されるのであろうかと、不思議な国にやってきたぞっていう感じが、うん、だけどありますね。
例えばあの地下鉄で乗り換えが難しい時に、有楽町線まであと170メートルみたいなのがものすごく小刻みになるじゃないですか、125メートルとか。
だけどあれ途中で消えない？
消えるんですよあれ。
あのトラップ何？
あれだから丁寧なようで見て、なんか中間部開くんですよ ね。
そうなのよ、そうなの。
230、170、次30みたいな。
そう、
ね、あそこあれ何なんでしょうね。我々が見落としてるだけなのか。
あれ絶対設計にミスがあると、ね、見落とさないですか、う
ん、あります。
でしょ、
う
ん、あ130、
それで放り出されたような気になるんですよ。
そうですよね。でちょっと遡ってみて、あれ僕のあの一個前の看板が見間違えてたんだろうか、
そうなの、
左だったのだろうかっていうことになると。
恐ろしいですよね、あのトラップはね、うん、途中で途絶えるっていう ね。
だから難しいですよね、それね、完璧にこなすのが、
う
ん、
そう、うん、東京駅とかもねすごい人だからね。
そうですよ。
成田エキスプレスとかはさすがにさ、なんかこう間違えないようにこう、うん、床に線が引いてあるじゃない
成田エキスプレス、とにかくここ、
そこの赤いところ歩けみたいなね、ここだけ、ところがですね、東京駅の何口だったかな、あれ丸の内なんとか口から赤い線に沿っていくとですね、うん、なんか途中このエレベーター、肝心なエレベーターのところで、
なるほど、
このエレベーターに乗ればいいって言うんですよ、はい、よかったなと。だけど、ね、どっかで途切れるんですねあれね、
うん、
なんか肝心の最後のポイントでなんかどっか途切れるんですよあれ。
もうあとはここからはもう皆さんでっていうポイントがあるんですね
でね、
うん、
ここで手を離されるのかって、
うん、まあ、そこまですごい絶大な信頼のもとにそこを歩いてきたわけですからね。
そう、でもやっぱりそういうの反省するのよ、あこういうね指示待ちになってはいけないと、
うん、
指示され、
はい
ね、声なり文字なりで指示され、うん、指示を待つだけでベルトコンベヤーに乗せられていくような、このマインドになっていた私がいけなかったっていうふうにね。
じゃあもう砂山慶太郎に言われる前にカバンは前に、歩きスマホはしないという言われた時に、うん、何言ってんだと、もうすでにやってるぞというふうに返せるようじゃなきゃいけないってことですね。
そのうち砂山さんのアナウンスも変わるんじゃないですか。
変わります か、
いつも浜松町ご利用の皆さん、もう言われなくても分かりますよね、砂山慶太郎。
あ、そうかそうか今結構ね元気満々なんですよその大江戸線の砂山さんのアナウンスが、
うん、
ちょっとややカチッとくる、カチンとくるっていうかあのなんていうんですかね、僕してますけど皆さんしてますかっていう感じの元気さなんですよね、
確かに元気いっぱいな感じ。
元気いっぱいですよね、
はい、
そ
うか、もうちょっとトーンを抑えた方が、
そうですね、
わかんない、気になりますかね、
砂山さんもいろんな何テイクも取った上でこう判断する人があれにしたのかもしれない。
あ、混雑の中ではなかなか聞き取れないだろうってことで貼ってるのかもしれないです。
浜松町はさ、割と決まった人が使ってそうな感じもするから、 JR サイドとしてはその乗客教育っていう点で言えば、いつまでも指示待ちのままのこう乗客にしておくよりは、段階を追ってですね、やっぱりあ言われなくても分かりますよね、さて何だったでしょうかとかっていうふうにこうナレーションを変えていった方が、まあ、2、3年経つと、もうあのみんな浜松町駅の前でリュックを前に背負い直すようになるみたいな、自律的に動けるようになるんじゃないですかね、こう人民の教育ができるんじゃないでしょうか。
まあ、でもそれはもしかしたらこう何か年計画で、最初は元気な砂山、次は普通の砂山、最後はこう静かな砂山ということで、3年計画で全員浜松町大門駅がみんな歩きスマホをしなくなるっていう、
そうですね、
ことになるんでしょうかね。
つまり JR によるあの乗客教育ですね、
そうですね、
が完成するという。
ただ砂山さんよくやっぱり携帯いじってらっしゃるじゃないですか、スタジオとかでもね、
はい、
だからそれが僕は本当に大丈夫なのかなってことは、実生活まで波及してないかなっていう心配は
あれはさ、大使とかだって砂山さんとか大竹さんがあれなんだっけとかって言ってるのを、その場で検索してくれてる、
そういうことですよね、そうだそうだ。
よく検索するタイプ。
僕全然ラジオの時は特に検索しないで、もう携帯も持ってこないですね、
はあ、
検索しますかよく。
私はある時点で、なんかインターネットテレビとかのスタジオに、こう IT 村界隈の人々が
IT 村界隈、
はい、こうスマホを持ち込んでですね、生放送中でもうガンガンスマホを使ってるのを見て、
あツイートなんかしちゃったりしてね、
そうそうそう、あと検索とかね、はい、してるのを見て、あもうこういう時代なんだなと思ってからは、
うん、
まあ、番組によりますけど、結構番組中も持ってたりしますね。
あそのむしろ IT 村の方にこう参加していくっていう、
そうなんかその番組中に検索して話題をつないでいくっていうことが、
うん、
こうまあ常態化しているっていう現場をいくつかこう経験したので、
はいはい
はい、まあラジオなんか特にね手元見えないから、
はいはいはい、
割と私も検索しながら、ただねスマホってさこう検索してるとさ、はい、
うん、
なんか LINE とか着信するじゃない、
はい、
やっぱつい答えちゃったりするよね。
ああもうそれに入ってきますからね。
ちょっとね。
あ
でそうひたはためにはさっきの話題のことを調べてるんだなって見えてるけれども、まあ、ちょっと返信してることとかもあるよねやっぱりね。
ここでもしてますかゴールデンラジオでも。
たまに。
たまにしてますか。
たまにちょうど検索しようと思って画面を開けた瞬間に着信した時なんかですね、
今生放送中みたいな。
うん。っていうふうに答えたりした時もありますね。
それは一応なんか周りの大竹さんの様子とか、
うん、
こう見ながらなんですか。
見ながらですけどね、息子がフェイスタイムかけてきちゃう時とかあるのでね、オーストラリアから、
はいはいはいはい、
そういう時は今ラジオ中っていうふうにこう、ね、返信したりしてますけどね。
なるほど。でもなんか僕はその 気が散るというか、なんかそういうふうにねいろいろメールとか、だいたいこう原稿どうなったとかそういうようなメールしか来ないから、
ね、編集者さんにも答えてる。
なんか答えてますか。
ゲラ戻したことあります。ここ、ね、私ここでアエラのゲラを戻したことがあります。
この生放送中に。
はい、録音中とか CM 中とかなんですけど、ゲラってね印刷する前の原稿のが、こんなんでどうですかっていうのが上がってきた時に、
はいはい、
一応誤字脱字がないかチェックして、
うん、
これで大丈夫ですってお返事をするっていう作業ですね。
あ
オンエアの合間にやったことが数度ありますね。ない佐藤さんそれない。
僕はむしろこのラジオっていうのを活用して、うん、ラジオって実際はこれ今日入ったのも12時半ぐらいだし、
うん、
3時半に終わったらすぐ出るじゃないですか。
そんなに拘束時間長くない、
長くないじゃないですか、うん、でもなんかラジオの業界特に詳しい方でない人だともうかなり前後もいろいろ拘束されてるんだろうっていう、うん、
イメージがね、
イメージがあるから、
うん、
佐藤さん火曜日ラジオ出てるってことはちょっとこれ午後は使い物になってないっていうふうに思わせておいて
時間を稼ぐ。
ちょっと今日ラジオなんでっていうともう夜ぐらいまで原稿出さなくてもいいっていうイメージにしとけば、その家帰ってその夕方普通に仕事をして、あちょっと今日ラジオだったんでちょっと遅れちゃいましたっていう、本当はもう
確かに
3時半にメールくれても答えられる状況ではあるんですけど、
あその点があるね。
そうそう、だからすごくラジオっていうものを広い視野で捉えてもらって、
ね、でまあ大体そういう編集者さんはラジオ聞いてなかったりするか分からないわけだね。で今日のこの話も聞いてなかったりするわけ
だね。そうですそうです。だから、うんうん、いやあんな佐藤さんラジオの日なんか申し訳ないな、むしろあっちがなんか申し訳ないんですねみたいな感じになりますから、それをうまく活用してます。
あら上手ですね佐藤さん。
そうなんですよ、はい、今日はちょっともう今日は無理だね。
この時間返信しちゃいけないわけ
ですね。いやもう今日は無理ですよ。
でも佐藤さんは言ってリアクションそんなに早くないですよね、うん、私も全然別に速さを求めてないですけど、メッセンジャーとかでね、うん、メッセージを送っても、
はいはいはい、
なんか佐藤さん別にしょっちゅうスマホはチェックしてないなっていう感じがするもん。
あんまりチェックしてないですね、
ね、
なんかこう何かしらピュンってなってるなみたいのを把握しながら、
うん、溜めといた後で見ようみたいな感じですよ ね、なんかそういう方がなんかこっちも気が楽だったりするんですけどね。
小島さんでも結構、
私はね鶏頭なんで、返信忘れっていうのが頻発するんですよ。
あなるほど。
なので返信を忘れないように、返事できるときはなるべくすぐ返しちゃうっていうことが多いんですけど、
返信忘れチェックみたいなのもするんですか、後であいつにこれ返してなかったなみたいな。
それで発掘されることがあって、なんでちょっとそう困ってるんですよ。一回読んだメッセージを未読に戻せないアプリってあるんですね、例えば LINE とか、
はいはいはいはい、
そうすると一回読んでしまうとそれにお返事をしなくてはいいことを忘れてしまうので。
なるほど。
Facebook メッセンジャーだと未読に戻せるから、まだ読んでないメッセージがあるじゃないかと思って開けてみたら、あそうだ、これは返事をしなくていけないやつだ、
あそんな未読に戻せるんですか。
あらご存じないですか。
Facebook の、
はい、Facebook メッセンジャーですね、一回読んだメッセージを閉じた後、
うん、はい、
確か左側にピッてスライドすると未読に戻すっていうのがあるんですよ。
未読に戻す、
はい、でそれをタップすると読んだメッセージが読んでないメッセージとして画面に表示されるため、
うん、
あ自分はまだ読んでないメッセージがあるというふうに、うん、後々気づくことができるんですね。でつまり返事をしなくてはいけないと。
なんかでもそれって、うん、なんか大切な概念を壊してるような気がします、ね、だって未読既読を未読に戻すっていうのっていうのは、うん、なんかすごいことしてませんだって。え、読んだんですよ、だって。
そうよ、読んだのよ。
読んだものを読んでない。
なんなら読んで一回返事もしてるんだけど、もう一回さらに続報を返事しなくてはならないときには未読に戻すわけ。
未読に戻すってそれ字に書いてみたら本当に変な。
未読に戻す。
読んでないものに戻すっていうことっていうのは
あるのよ。
なんか人の流れとしていいんでしょうかね。
いや、なんでもいいんだけどね。とにかく返事を、この世の中にこんなに返事を忘れる人間がいるっていうことを、うん、ああいうアプリを開発する人はぜひ分かってほしい。
うん。
返事忘れにの対策の機能を必ずつけてほしいんですけど、意外とついてないんですよ。
まあでもそもそもそんなに本来これまで私たちの生活は返事をそんなにたくさんしなくてもいい生活だったはずですよ。なんであんなに大量返事、ね、大量返事社会なのかって。
そうね、気づけば返事をしてます
ね。大量返事社会、いい言葉だわ、本当よ。もう私もメールなんてフラグ立てて後で返事しますって言ったやつが層をなしていて、もうその地層の底にの方にあるメールは掘り出せないもん、
う
ん。
で実際それ返事しなくても今こうして前に生きてらっしゃるわけだから。
そうなんですよね。
返事しなくていいんじゃないですか大体。
やだ、佐哲さん、なんか大量返事社会ってすごい、本書いて。
嫌ですね。でも書くこと3ページぐらいしかないですね。
さて今日のニュースに参りましょうか、はい。まず東京新聞からなんですが、岸田政権は今日発足から1年を迎えました、見出しは薄らぐ信頼と共感とありまして、昨日所信表明演説で就任時に掲げた信頼と共感を再び強調したんですが、安倍元総理の国葬実施、旧統一教会問題でも、自民党議員の関係調査はずさんで、自ら不信と反感を広げる言動が続くと記事はあります、
うん。まあ、昨日ね、その所信表明演説ありましたけど、
はい、
まあ、まずその国民がの多くが求めているのは、まあ、旧統一教会と自民党のつながりがいつになったら全て明らかになるのか、そしてそれをどういうふうに信頼を取り戻していくのかということだと思うんですけど、
うん、
まあ、昨日岸田さんは何て言ったかというと、旧統一教会についてはですね、旧統一教会との関係については国民の皆様の声を正面から受け止め、責任説明を果たしながら信頼回復のために取り組みを進めていくと、
はい、
で国民の皆様からの厳しい声にも真摯に謙虚に丁寧に向き合っていくことをお誓いいたします。厳しい意見を聞く姿勢にこそ政治家岸田文雄の原点があるとの所信を改めて肝に銘じながら、内閣総理大臣の職責を果たすべき全力で尽くし全力で取り組んでまいりますというふうに、まあ、言ってるんですけど、
うん、
まあその言葉にさすがに中身がなさすぎるだろうというふうに思いますけどね。
なんか岸田さんに限らないですけど、うん、なんか特にやっぱり岸田さんはなんでかしらね、まあ、そういうトーンが印象に残りやすいのかしら。こう表明するっていうところが仕事になってるよ ね、
そうですね。
政治家は表明するのが仕事ではなくて、表明した後実行するのが仕事なのに、
うん、
なんか表明するっていうことで仕事が終わった感っていうのが強くないですか、
うん。
岸田さんもそうだし、まあ、前政権もその前の政権もそうですけど、
うん、
対処しますとか緊張感を持って見守っていきますとか、いやその表明は別にそんな繰り返さなくてもいいから早く実行してくれって思うことが多いな、
うん。まあ、もう安倍さんがああいう形で亡くなられてもうすぐ3ヶ月経とうとしますけど、まあ、この3ヶ月の中で旧統一教会と、まあ、主に自民党のつながりの中で、まあ、問題になっていることっていうのはもうはっきりしてるわけですよね。とりわけ今の政権であれば、まあ、山際さんとかですね、ああいうふうに本当にのらりくらりと逃れ続けている大臣であるとか、あるいは昨日も、まあ、所信表明演説の時に、まあ、野党からヤジが、ね、飛んでましたけど、はい、その後ろの人はいいのかっていうヤジが飛んでて、まあ、後ろには細田衆議院議長がいるんだけど、まあ、衆議院議長は、まあ、紙ペラ1枚で出してその後まあ逃げ回ってるわけですね、はい。まあ、追加でまた紙を出しますっていうふうに言ってますけど、
うん、
まあ、その細田さんがどうなのかっていうことと、そして、まあ、先週の国葬の前にいろいろと問われてましたけども、まあ、安倍元首相とが実際どういうふうに旧統一教会との付き合いがあったのかっていうのを、まあ、はっきりしてくださいっていうような、まあ、問題はかなりねクリアになってる問題とか、問うべき問われてることっていうのははっきりしてるわけなんで、
はい、あと答える、
そうです、あと答えるだけなんだけれども、まあ、その答えに対して、いや答えどう答えるのかっていうことを問われて、いや正面から受け止めます、真摯にやってきます、これが政治家岸田文雄の原点ですっていうのは本当によくわからない。問いかけはすごく具体的なのに、回答が なんかスローガンになっちゃって
る、ね、なんかその姿勢を、あの姿勢、その自分のね、どういう姿勢で取り組むかっていうことを表明したの答えにならない、これやっぱりね、小学校のね作文から変えた方がいいと思うんだな、うん、
そこに遡る、うん、そこまで戻りますか。
小学校の作文ってさ、なんか頑張りたいと思いますとか、うん、なんか平和が訪れるといいと思いますとかさ、うん、それで締めると大抵先生丸くれるじゃない、
はいはいはい、
ああいうのがいけないと思うんだよね。
あ、
なんかやっぱその表明したら OK みたいなのが習慣になってるじゃない。
確かにね、
うんうん、なんでちゃんと先生は分かりました、じゃあその結果をまたあの見ましょうっていうところまでちゃんとフォローして、
うん、
あのその結果どういう行動をとってどんな結果が出たかっていうところまでちゃんと小学校の時からやるようにした方がいいと思うのよね、うん、じゃないとついこういう政治家のなんかあのしっかりやりますみたいな言葉で、
うんうん、
あよし、じゃあ、あのじゃあそういうことなら分かったっていうふ
う
に、
ん、
脊髄反射でさ、ついそれで流しちゃうじゃないの。
まあでも各社社説も結構厳しめですもんね、
はい、そうですね。朝日新聞の、社説は信頼回復の決意見えぬ、毎日新聞は何を目指すのか見えない、東京新聞の社説の見出しは信頼回復の覚悟見えぬと、見えぬ見えない見えぬと、
見えぬ見えないそうですよね。で昨日のね、その所信表明演説の締めくくりがですね、若者、お年寄り、男性も女性も多くの皆さんの力を結集し帯同し始めたこの新しい動きを大きな流れにして、この国の未来を切り開いていきたいと思います。信頼と共感、この姿勢を大事にしながら、一歩一歩前に進んで歩んでいくと、この国の未来のためにこれからも全身全霊で取り組んでまいりますというふうに言って、まあ、この信頼と共感っていうのはね、はい、あのまあ、今日で岸田さん、あの政権発足して1年ということですけど、まあ、1年前からずっと、まあ、言い続けてきたフレーズなわけですけれども、
まあ、これだけみたいになってるわね。
そうなんですよ。だからあのもう1年経ってるんだけど、昨日のあの所信表明演説は俺やるよっていうふうに言ってるんですよね。
もう1年経ったんだけど、うん、だ
昨日聞きたかったのは今まで何をやってきたんですかだったんだけども、うん、俺やるよっていうふうに言ってて、それに対してよ頑張れよっていうふうには、まあ、なかなか言えないし、まあ、それは当然支持率にもね響いてきてるわけですけどね、うん、
これ夫婦喧嘩とかでもよくありますよね。
ありますか。
分かった分かった、じゃあ次はこうする、はい、これからそうするとか言って、うん、それより行動で示してよみたいな、ね、うん、いつも毎回この会話じゃない、ここはこうして分かったそうするよって言って、
うん、
結局そうしなくてまたこうそれ直してよって言って、分かった直すよって言って、それより早く行動で示してみたいなことって、
うん、
皆さんの夫婦の間ではないですか、会話で
決意表明だけして、うん、そうですよね、行動が伴わないっていうのは、はい、うん、よくありますよね。
20年30年それで同じ会話を繰り返しているところもあると思いますけど、
昨日その、あの所信表明演説で岸田さんが強調したのが、まあ、経済再生というのがまあ最優先のテーマで言ってたわけですけど、はい、まさにこの経済再生担当大臣が、まあ、その山際さんだわけですよね、はいはい、だ一番その政府の今やるべきことのど真ん中を担当する人が、それこそ旧統一教会との関係について、まああの人はまあずっと思い出したりとかですね、部分的に実はこうでしたってことを言ったりっていう、まあ、これまでもネパールに実は行ってましたとか、ナイジェリアに実は行ってましたっていうのを、まあ、よく忘れてたなっていう感じですけど、また昨日も何かありましたよね。
そうですね、昨日も、山際経済再生担当大臣記者会見で、2018年に旧統一教会本体が主催するイベントに出席した際に、この団体のハン・ハクチャ総裁に会ったことを明らかにしたということで、9月20日にイベントへの出席を認めた際にはこの説明はしていなかった。でなぜ、イベントに出席したことへの認識を問われたときに、山際さんは代表にどこかでお会いした記憶があったと、言いまして、代表とは、このハン総裁であると認めたんですけど、これまで説明していなかった理由についてはどこだったかわからない状況でお話しするのは不正確なので話さなかったと、今朝の毎日新聞に記事が出ておりました、
例えさ、じゃあ本当に記憶が苦手な方、私もね割と記憶苦手なので、記憶苦手な人だったとしてもですよ、それが明らかになったんだったら何らかの処遇があった、あの当然なのに、
うん、
なんかもう何だったらもう100歩譲って、まあ、本当に覚えてなかったんでしょうってことでもいいですよ。でもまあ実際その関わってたってことが分かったんだったら、
うん、
すぐにそれは何らかの処分をするとか、
うん、
っていうことをそっちを求めたいですよね、
まあ、本当は覚えてたのに言わなかったってことになったら、これはもう嘘をつきまくりっていうことだから、 お辞めになるべきだというふうに思うし、本当にこういう、まあ、大きな問題が起きているときに、まあ、この件について、まあ、忘れてたっていうことであると、これやっぱり大臣としての立場としてかなりこの業務遂行能力としてどうなんだっていうことになるから、これもやはりその立場としてどうなんだっていうことになるんで、
いずれにしても、
まあ、どう転がってもっていうことになるし、まあ、これはここまでさすがにあの嘘つきまくり忘れまくりっていうことになってるんで、まあ、山際さんについてはこれはもうさすがに持たないんじゃないかっていう声がたくさん上がってるみたいですけど、うん、でもこれで、まあ、もし山際さんがお辞めになるっていうことになったとすると、じゃあ他の人たちはどうなるんだってことになりますよね。だってこうやって忘れてて実はこうだったっていう人はたくさんいるし、こういった会合に出席して写真撮ってましたっていう人もいれば、あ、もっと具体的に選挙の支援を受けていた人もいるっていう、まあ、この、まあ、今この関わり合いの中で濃淡どうなんだっていう言われ方してますけど、まあ、この濃い部分の方たちっていうのは、まあ、この方だけじゃないわけですよね。これは現職の議員でたくさんいらっしゃるわけですから、じゃあそういう人たちはこの、まあ、もし山際さんが辞めた場合というのは、じゃあどこまでそれが対応するのかということもやっぱり見ていかなくちゃいけないですよね。
ね、なんかちゃんとこう説明が欲しいですね。どういうか、どの程度の関わり方をした、人に関してはこういう処遇にしますっていうことを、うんうん、まあ、ちゃんとこうもう党として、うん、もうもうルールを決めますと言って、
うん、
その、まあ、この人に関しては、まあ、こうねってこう個別の対応じゃなくて、うん、もう一律もダメなものはダメですっていうふうにちゃんと姿勢をこう明らかにしてほしいですよね。そうじゃないと本気でその、うん、処分をするという姿勢が感じられないので、
うん、
まあ、うやむやにして早くみんなが忘れてくれるのを待とうかなって思ってるのかなって思っちゃいますね、うん、
しかし、まあ、このハン・ハクチャ総裁と会って、その時の記憶について、一言二言こんにちはぐらいのことを言ったかもしれませんっていう、この部分的な思い出し方もすごい話ですよね、これね。まあ、本来そういう場所に行って総裁に会うって話をするってことは、なかなかそんなに簡単なことではないでしょうから、その時に、まあ、こんにちはぐらいのはしたかなっていう、この部分的な思い出し方が非常に彼らしいといえば彼らしいですけどね。はい、続きましてですかね、
はい、それでは次の、はい、ニュースですけれども、朝日新聞から、はい、続く膠着状態、学問の自由求めてという見出しで、日本学術会議が推薦した会員候補6人が任命されなかった問題、発覚から2年を迎えてもまだ解決の見通しが立っていません。拒否された1人、早稲田大学の岡田正則教授のインタビューが載っております。本当に膠着状態がこのまま任期満了の2026年までずるずる続くことも予想されると、新たな会員が推薦されて6人の欠員も解消できますからというふうにインタビューに答えてらっしゃるんですけれども、うん、
まあ、これはね、菅政権下で、まあ、菅さんが就任してから割とすぐに、はい、まあ、こういう判断をして、まあ、大きな話題になりましたけれども、はい、まあ、その後結局この6人が任命されなかった問題っていうのはこれそのままになってってるんですよね。だから法律違反というふうにも取れるわけですけれども、まあ、これもなぜこうなったのかって言ったら、まあ、この、岡田さんがお話になっているように、まあ、要するに何の措置もせずただ話題にならなくなるのを待っていたということでしかないわけですよね、
はい、
うん、でこのまあ学術会議がこういろいろその軍事研究に否定的な声明を出したりとかですね、はい、まあ、その任命拒否にあった後も、まあ、声明を出したりしてるわけですけども、まあ、それについてきちっと対応してないっていう状況が続いているという、なかなかやっぱり解決の見通しが立ってないというふうに書いてますけど、はい、まあ、その解決に向かう動きさえなくなってきているというと非常に大きな問題ですよ ね、 ですね。
岡田さんは情報公開請求をするなど一応任命を求める活動は続けられているということなんですけれども、
うん、
まあ、新たな動きがない
そうです、ね、
ということですね、
うん、
これはなんて言うんでしょうね、こう名誉ある立場に任命されなかった人たちがこうなんて言うんでしょうね、こう今はこう権威を求めてなんかこう名誉回復を求めてるみたいにこう読む人も中にはいると思うんですけど、そうではなくて、これはやっぱりその学問の世界に対して政治がこう 圧力をかけたりとか恣意的な人事をするとかっていうことがあってはならないっていう、うん、そのためにこの6人の方々は自分たちのその任命について、うん、あの粘り強くね声を上げてらっしゃるわけで、うん、別にその権威が欲しいから言ってるわけではないっていうことは大事なポイントですよね、う
ん、だからなんでこの6人が任命されなかったんですかと、まあ、例えば安全保障法制とかに対して政府に対してね割と厳しい意見を言ってたからですかみたいなことを問いかけはしているわけですけれども、まあ、それに対しても別にいやそういうことではないですし、まあ、そこもまた理由がうやむやなままになってるんですよね。
そうですね、うん、だからうやむやな方があれもしかして政府に立てつくようなことを言うと何か任命されなくなったりするのかなってこう、うん、あのまあ、学問の世界が萎縮することを、まあ、ある種狙った、
う
ん、
まあ、そうですよね、
ことですよね、漠然とさせてるっていうのは、
はい、それでは今日も、はい、小島さんの一言、
はい、あ、もうじゃあもう時間ですか、
はい、
分かりました。じゃあいつも大竹さんが言ってることですけど、
はい、
じゃあ13時30分になりましたので今日も始めましょう、はい。At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Personality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.